ただいまコリントの信徒への手紙1、8章の1節から6節を読みいただきました。1節をもう一度読みします。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。で、今日の箇所の直前の7章では結婚のことが取り上げられていましたけれども、この8章から10章までは偶像に備えられた肉、偶像礼拝のことが扱われていきます。で、偶像という言い方自体が神様を、誠の神様を信じる者の言い方かとは思うんですけれども、そのコリント教会の人々からパウロに対してたくさんの、いくつかの質問がなされていましたけれども、その中の一つにこの偶像に関すること、偶像に備えられた肉を食べる食べないということに関することがあったわけです。で、コリントの町には、またその周辺の町々には至るところ偶像が満ちていたということが知られています。いわゆる神々ですね。ギリシャの世界の中で本当にたくさんの、いろいろな神々がいて、それぞれに礼拝が捧げられていたというようなことがある中で、偶像に備えられた肉ということの問題が出てきていると。で、それについてコリント教会の人たちがパウロに、質問したという、そういう事柄です。で、山梨エヴァの、授業の時に多宗教との対話っていうテーマの教科書の項目がありまして、でそれで授業をしていた時に、仏教とか神道の方が、生徒たち、キリスト教学校に通っていても、やっぱりこう自分のうち、自分の家庭はその、神道の家庭であったり仏教の家庭であったりっていう生徒も多いわけですけども、その仏壇が家にある、生徒と話をしていて、ご飯とかお水とかいただき物のお菓子とか、そういうものが備えられるっていうことを知りました。で、私が育った家にはそういうものがなかったので、お供えっていうのが実感できなかったんですけれども、そして、さらに聞いてみて、備えられた、おまんじゅうのようなお菓子をその後どうするかっていうので、本人とか、家の人がおまんじゅうなどは食べるっていうふうに聞いたんです。その、包んであったりするんでしょうけども、それで、それは私にとってはすごく、びっくりすることだったんですけども、その、亡くなった方に食べ物を備えて、それどういう仕方でかはわからないですけども、気持ちの上で、あるいはその方への尊敬とか親しみを込めて、思いを込めてその方に、受け取っていただいて、しかしそれをその後は自分たちが食べるっていう不思議な習慣のように、思えたわけです。で、そうこうしている時に食べない家もあるんだってことも分かったりなんかして、とても不思議ではあったんですけれども、それは私の家には仏壇がなかったと。両親が教会生活をしていたためにそれが縁遠いものであっただけで、多くの日本の家庭ではその当たり前であったり、またそういう光景というか、そういう習慣というのは本当に違和感のない、当たり前というか、本当に普通のことであったりするんだというふうに思います。で、ある仲介者がこのコリント書っていうのは、そのキリスト教の世界となってもう長い年月が経つ西欧世界の、ヨーロッパのキリスト者にとってよりも、異教の社会に建てられた日本のキリスト者にとってより身近でより強いメッセージをもたらす、本当に日本の教会が聞くべき書物だというふうに言っていたんですけれども、日本の風習の中で暮らす私たちにとって、この偶像をどういうふうに考えていくかということ、とても身近な問題が取り上げられています。で、コリント教会のキリスト者たちは その偶像に備えられた肉、供え物の一部が、供え物は神殿に捧げられてそこで食べられるってこともありましたし、そこで仕えてる人がお家に持って帰ってきてそのお家で食べることもありましたし、また市場にこう売りに出されるということもあったようなんですね。それで、その備えられた肉は、その市場に出回ってる中でお店の中にでその供え物の肉ですっていうふうに表示されていたかどうかわからないですけれども、おそらくはきっとわかる形で売られていたんだと思います。そして供え物の肉とそうでない肉の値段がどう違ってたかとかいうことはちょっとわからないんですけれども、いずれにしてもそれが偶像への供え物だというふうに知ったキリスト者たちが、これは偶像への供え物だけれど我々キリスト者には意味のない、他の肉と何ら変わらないただの肉である、まことの神様の前でそれはどちらでもいいものなんだという、そういう知識を持っていたわけです。で、この一節のところに我々は皆知識を持っているというふうに鍵括弧でなってるんですけども、このフレーズというのはコリント教会の中でよく使われた言葉でした。そしてコリント教会の人たちは知識を持つということと救いに預かるということが一つのことのように考えていて、そう、神様に対する知識がなければ救いを得られないっていうふうに考えていたわけです。それで私たちみんな知識を持っている、神様についての知識を持っているというふうに言って、そして偶像に備えられた肉についてもその知識を私たちは持っているというふうに言っていたわけです。そしてパウロはこの一節でそれは確かですというふうに言って、それは確かでしょうというふうに受け止めているわけです。私たちもまたお供えのものはお供え物だけれども他のものと変わらないものに過ぎず、救いにとっては必要がないっていう、そういう知識を持っています。で、パウロもそうであったというふうに思います。で、けれどもその神様の救いについて知っている、それについて知識があるっていうのはどういうことなんだろうかというふうにも思います。コリントの人たちはその神様のことを知ってるってことによって自分たち救われてるというふうに思っていたんだけれども、それは一体どういうことかということです。で、パウロはこの一節の後半になると、知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるというふうに続けているわけです。で、教会の人たちは私は信仰を持っていると、そして供え物は神様にとって全く、意味のないもので、それは偶像に備えられているのだから食べても全く構わないと、そういう知的な面というか知的なキリスト者であることが大切だというふうに考えていて、さらには知識が信仰に必要であって、そうでないと救いに達することはできない、無知であるなかれと、我々のように救いの知恵を知っているものとなろうというふうな、そういう考え方をしてたわけですね。で、そうしたコリントのキリスト者に対して、その知識は高ぶりを与えるということはないだろうかというふうに、パウロは言いました。で、この高ぶらせるっていう言葉は風で満たすっていう意味があって、こう中身が空なんだけれども膨れ上がらせるようなことを表しています。だから私たちは神様のことをよく知っている、そういうフレーズを頻繁に口にしていたキリスト者たちをパウロは、ここで描き出して、しかし愛は作り上げるという大変美しい言葉を記しました。で、作り上げるというのは建てるとか建築するという言葉でして、家を建てるとか教会を建て上げるという時に使われる、そういう言葉です。それで愛は作り上げると、愛は建て上げると、で愛が教会を建てるんだと で、そういう訳もあるわけです。で、この話はその一人一人の個人のキリスト者のその偶像に備えられた肉を食べる食べないっていう、そういう生活のことではなくて、教会をどう建てるかという話になっていることに気づかされます。個人的なことのように始まっていますし、日常生活の些細なことのようにも思われますけれども、パウロはそこに教会を建てる、教会が建て上げられるにはということを見ています。で、7章のその結婚の問題の時もそうでした。結婚のことを語りながら、信仰生活、教会の秩序のことを語っていました。で、ここでもパウロが究極的に願っているのは、このコリント教会が作られていく、建てられていく、そして教会生活をどんなふうに歩むかということであることがわかります。で、その知識と信仰のことですけれども、神様を知っていると思うことはそんなに悪いことでしょうか。むしろ神様のことを知らないよりはいいって考えることもあるんじゃないでしょうか。神様を知っていること、その知識があるということは大切だっていう面もあると思うわけです。けれどもパウロはここで、知ってるだけで、神様のことをたくさん知ってるだけでいいのかというふうに言いたいわけです。神様を信じることがなければ、また神様を愛することがなければ、どれほど多くの神様に関する知識を身につけていても、救いに関して何の関係もないということを私たちは知っています。そもそも神様というお方は、私たちが知り尽くすというようなことはできないお方ではないでしょうか。ですから自分を高め、知識を身につけ、そうした仕方で神様をたくさん知ろうとする場合に、人は高ぶりを覚えるということになります。パウロがここで、知識は人を高ぶらせるというふうに言っている通りです。知識は信仰ではないからです。信仰は、そして神様を愛する愛は、作り上げ、立て上げます。ですからここには、知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるとあるんですけれども、信仰は作り上げるというふうに読むことができます。大切なのは、神様をたくさん知っている、神様について知識を持っているということではなくて、神様を信じ愛することじゃないかと。コリント教会の人たちは知識を誇り、救いを誇りましたけれども、パウロは、大切なのは神様への愛ではないか、信仰ではないかというふうに語っていって、偶像に備えられた肉についても、その神様を信じ愛するっていうところから始めるようにというふうに進めているわけです。で、続く2節では、パウロが厳しい指摘をしています。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。神様の救いを自分は知っているというふうに考えていたコリント教会のキリスト者たちに対して、もしそうなら、神様の救いと自分の方が上に立っていて、自分中心の在り方になっているというふうに言うわけですね。救いの出来事について、自分の方が神様よりも知っているような思いになっていないかというわけです。知らねばならぬことをまだ知らないというのは、罪ある私たちが本当に求めなくてはならない救いのこと、神様を神様として崇めて礼拝することをまだ知らないっていうことです。私たちは神様のことを知っていると誇っているところで、もうその時点で神様から離れてしまっています。キリスト者は神様を知っていて、他の人は知らないというくくり方は、もしかしたらできないことなのかもしれません。本当には神様を知らないで、いるのに、知ったとか分かったと思っているところから自分を誇るというあり方が生まれてくるかもしれません。パウロは、 神様は神様であられるのだから、私たちが知っているというよりは神様から知られている、そしてそのことを信じることが大事じゃないかというふうに言って、3節で、しかし神を愛する人がいればその人は神に知られているのですというふうに言うわけです。神様に知られている、そこから始まるというふうに言ったわけです。同じパウロが書いたガラテヤの信徒への手紙の4章を少し見てみます。ガラテヤの信徒への手紙の4章ですが、347ページです。ガラテヤの信徒への手紙4章の8節と9節をお読みします。ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。9節のところに、今は神を知っている、いやむしろ神から知られているという言い換えがなされているんですけども、パウロは神様、私たちの救いは神様に知られている、神様が私たちのことを知ってくださっている、そこにあるということを伝えています。神様のことをたくさん知ってて知識を持っているというふうに誇るところにではなくて、神様の方から見出していただいた、そのことに感謝を持って応答するところに私たちの信仰があります。神様に救っていただいた感謝を持って神様を愛することが信仰生活の土台であって、教会はそこに建てられていきます。で、その偶像に備えられた肉の話なんですけれども、この 2、3節、あの8章の2節3節、コリントの信徒への手紙の方の8章の2節とか3節では、信仰とは何かというふうな話にまで発展していますが、4節になってまたもう一度戻ってくるわけですね。そして偶像に備えられた肉を食べることについてどう考えるかといった話がまた進んでいきます。そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。で、偶像に備えられた肉を食べるってことについて考えるんだけれども、そもそも偶像ってものは存在するのか、いや唯一の神以外にいかなる神もいないというふうに、パウロは話を進めていきます。で、イザヤ書に偶像の作られ方というのが記されていて、イザヤっていう預言者は本当に、その偶像に対する洞察っていうのが本当にすごいなというふうに思わされる言葉なんですけれども、その旧約聖書のイザヤ書の44章をご一緒に読みたいと思います。旧約聖書の1133ページになります。少し長いんですけれども、イザヤ書の44章の、9節から見出しのところに、込み出しに無力な偶像というふうには書いてあるんですが、下の段の12節から、17節までお読みします。鉄鋼は金槌と炭火を使って仕事をする。土で叩いて形を作り、強い腕を振るって働くが、飢えれば力も減り、水を飲まなければ疲れる。木工は寸法を測り、石室で図を描き、のみで削り、コンパスで図を描き描き、人の形に似せ、人間の美しさに似せて作り、神殿に置く。彼は林の中で力を尽くし、もみを切り、 柏や樫の木を選び、またもみの木を植え、雨が育てるのを待つ。木は薪になるもの。人はその一部を取って体を温め、一部を燃やしてパンを焼き、その木で神を作ってそれにひれ伏し、木造に仕立ててそれを拝むのか。また木材の半分を燃やして火にし、肉を食べようとしてその半分の上で炙り、食べ飽きて身が温まると、ああ温かい、炎が見えるなどという。残りの木で神を、自分のための偶像を作り、ひれ伏して拝み祈って言う。お救いください、あなたは私の神と。その偶像の姿というのを、人が偶像を作り上げる過程といいますか、それを描いています。要するに、その木を使って焚き木として体を温めたり、そしてパンを焼いたりするんだけど、同じその木で神を作って、木像を作ってそれを拝んで神とすると。そして、それを拝みながら、自分が作ったものなのに、救ってください、あなたが私の神ですと言うというわけですね。人で作ったものが神にこう仕立て上げられていくという様子を描いている、そういう言葉です。偶像の神というものが人が作り出したものであって、ここでは神様と人、神様と物の区別が非常に曖昧になっていきます。物の中に神様が宿るという考え方も日本の中には多くあると思うんですけれども、その神様と人、神様と物の境界が曖昧になるからかもしれないと思います。死を迎えた人を神とするのも、生と死、また神と人の境目というのがはっきりしないところから来るのかもしれません。でけれども、こうした中でパウロは、天地創造の作り主なる神様だけが唯一の神様だというふうに語るわけです。私たちの人の思いで、人間の思いでその姿を変えたり、あるいは気分を変えて呪ってきたりというようなことがなくて、神様として永遠の支配に、また誠の支配についておられます。物や人が神になることはありません。神様が唯一のお方として、また作り主として存在しておられて、この方によって救っていただいた。このことが分かるとき、私たちは本当の自分と出会うことにもなります。この方と出会うまでは、自分の本当の姿というものを見出すことはできないんだというふうに思います。で今日の箇所の、8章の5節と6節は、この唯一の神様への賛美、神様が私たちを救うために送ってくださった御子イエス・キリストへの賛美が歌われています。でこの5節6節は当時の教会の信仰告白であり、また賛美歌であるんだというふうに考える人もいます。5節と6節、現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。世には偶像が満ちていても、多くの神々、多くの主がいると、そして天や地に神々が多くいても、神様はただ一人、父なる神様がおられる。すべての源であり、万物はこの方から出てこの方のもとへ帰ります。私たちもこの方から命をいただき、またこの方のもとへと帰る、そのように約束されています。でさらに、御子イエス・キリストが父なる神様より送られて、私たちを罪から救ってくださいました。人となられた神様によって、 罪を許されて新しい命をいただいています。主によって存在しているのです。主によって存在させていただいています。偶像に備えられた肉を食べるってことについて、今日の箇所はまだ話が途中になっています。で、今日の箇所では、どのように信仰的にその問題を考えるのかっていう枠を定めたような、そういうところでした。で、ここには三位一体の神様への賛美が歌われています。このあと、この七節から後に具体的にその偶像との接し方、そしてまたその偶像に備えられたお肉を食べるってことについてつまずきを覚える他の兄弟、他のキリスト者への配慮のことが語られていくことになります。唯一の主なる神様によって知っていただいて救われた私たちが、それを信じる信仰によって整えられて、一つ一つの日常生活の歩みに進んでいくことを許されています。どこから来てどこへ行くのか、私たちは御言葉によって自分たちの来た場所、また行くべきところを教えられ支えられています。安心してまた賛美しつつ一週間を歩み出したいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、日曜日にこのようにして御礼拝を捧げることを許しくださり感謝いたします。教会学校の礼拝を捧げし、また主日礼拝を捧げし、この夕べにもこのようにして共に集められて、賛美と感謝を捧げる幸いに預からせていただきありがとうございます。またパウロを通して、教会がどのように立て上げられていくか、偶像に備えられた肉についての指針を語り出しながら神様を賛美しているパウロの言葉を聞くことができました。私たちもまたコリント教会の人たちと同じように異教の社会の中で生きていて、どのように歩むべきか、どのように暮らしていくべきか迷うことも多くありますし、また悩むこともありますけれども、どうかその中で誠の唯一のすべてのものの作り主なる神様がおられ、この方から私たちすべてのものが生まれ、またそこへ帰っていくこと、唯一の主なるイエス・キリストに罪をあがなわれて救われたことを共に覚えつつ賛美して歩むことができるよう導いてください。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてくださり、この一週間の歩みもお支えくださいますようにお願いいたします。特に困難な状況の中に置かれていたり、悩みの中にあるお一人お一人に特別なお支えとお導きがありますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。